Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年11月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。先週に引き続き、今夜のハマグリボーイはこのお二方です。まずはこの方。
弁護士の長谷川純一です。
そして
医者の鈴木敏夫です。
はい、というわけで、はい、今週も長谷川くんと、はい、敏夫くんと、はい、お送りするわけですけれども、はい、まあ、先週聞いてくださってる方はご存知だと思うんですが、はい、日本撮り、先週に引き続き日本撮りということで、はいはい、うん、今収録しているのはちょっとね、あのこう時空を飛び交って申し訳ないんですが、はい、11月5日の夜の10時20分手元の時計は、はいはい、集合したのは6時過ぎで本来なら日本撮りは遠に収録を終えて、
そうですね、う
ん、きっと大阪在住のディレクターの佐山さんはもう大阪に帰ってるはずなんですよ、うん、帰って新婚の奥様と一緒にね、今、うん、ちょっと晩酌を、
そうでしょうね、
ね、
う
ん、そういうはずだったのに、なぜか2本目の収録がこうずれ込んで10時20分になってると、はい、ね、先週聞いてくださった方分かると思うんですが、ね、ワールドシリーズ初戦の大谷翔平であれば、うん、もうね、
もう帰ってたでしょうね、
もう余裕で帰ってるとこじゃないでしょう、うんうんうん、もう
寝てるやろ、
寝てだいぶもう起きてるぐらいの寝て
途中覚醒、
そうですよね、選手話しましたけれども、はい、大谷選手はワールドシリーズ初戦サヨナラ勝ちした、その興奮、普通はね、その興奮で余韻が残るはずなんですけれども、うん、もう試合終了わずか22分後に家に帰ろうとしていたと、はい、と、はい、いうことを言ってたんですけども、
ですけど、
私はダメですね。でも頑張っていかないと。
そうですよ
ね。頑張ると。
頑張からですよ。
こっからですからね。はい、そう考えたら、うん、ね、我々も大したもんですよね、これね。うん、今日日中、ね、うん、11月5日ですけれども、ね、うん、私も長谷川君も敏夫君もずっと働いてるわけでしょ。
まだ平日始まったばっかり
で、そうなんですよ、
3連休明けで。
これあくまで11月5日に収録日を基準とするとね。はいはい、そうですけれども。うん、なかなかね、あ、そういや、敏夫ちゃんがね、先週途中から参加してくださって、うん、足を引きずってスタジオに入ってきましたけれども、はい、どうなりしたんですか、足は。
そうですよ、
ね。いや、11月3日の日に、
はい、文化の日。
文化の日に、フットサルの大会に出まして。
ほう、あ、フットサルまだやってんねや。
はい、まあまあ、時々というか、
はいはい。
で、試合で怪我して。
試合で怪我して。
で、今日、病院で見てもらったら、人体が損傷してますよ。
人体損傷
言われました。
もうジャイアンツの吉村
それ切りたい
あ、そこまでではない。
はい、そこまでではない。
そこまでではない。大丈夫。ああ、そうですか。やっぱりもうね、四十後半になると、
なかなかね、
なかなか、うん、そのね、思いとは裏腹に体がついていかないんでしょうね。どのぐらい完治するまで時間かかるんですか。
いや、痛み取れるのに4週間ぐらいって言
った
、
痛み取れるまでが4週間
4週間ぐらい歌った、今日
わ
で、そこから万全に戻るには
分かりませんね、それはね、
あ、リハビリを行いながらみたいな感じなんですかね。
いや、まあ、多分もうこのままやと思いますけどね。
えもうずっとですかってことです
か。いやいや、リハビリとかじゃなくて、あ、このまま生活して、
そのまま
痛みなくなったらもうそれでええんちゃうみたいな、
幹部を見ながらと
っていうことでしょうね。
スポーツ新聞書いてありますよね選手が故障した時とか、ね、
そうそうそうそう、ほんま気ぃつけなあかんわ、
気ぃつけ
なあかん、急に走ったりとか、
大したら絶対あかんで、ほんまに、
うん、うちの娘も7歳でね、うん、なんかのタイミングでこう抱っこする時とかがあって、腰にグキってきますもんね、
や
っ
ぱり、
ね、もう小学校1年とかだったら、
はい、きます
よ、
でもう最近年取ったなと思うのが、寝るのはすぐ寝られるんですよ、うん、私、
はいはい、
布団入ってね、寝られるんですけど、長い時間寝られなくなっちゃったんですよ。
ああ、分かる分かる分かる。
何時間でも寝られたでしょ、昔は。
うん、
若い頃。
確かに。
6時間、そういうの結構寝てる方かな。うん、5時間、6時間で目覚める
。覚める覚める。あれなんでやろな。
やっぱ寝るのも体力いるね、きっと。
うん、多分そうやわ。
うん、 そんな老体に鞭打って90分のラジオを2本撮ってる、うん、ねということで、はい、でもねこのラジオ1本撮りの時も、うん、たまに昼いっぱい尋問がある時とかあるんですよ。
あ、
うん、昼いっぱい尋問があったので結構喋らないといけない尋問、
うんうんうんうん、
昼いっぱいあった後の収録は結構しんどかったですよ。
あ、しんどいでしょうね、
うん、でその話もできへんやんか、こんな尋問があってねみたいな、
できへんな、
うん、ことも言えへんから、
ね、
で疲れ果てた時のゲストが桂ポンポコやった時のこのもうちゃんとね下ネタを受け止められなかったりするんですよ、もうその時疲れてるから、うん、
ちょっと、
うん、受け流すことがあって右から左下ネタをそういうこともあるんですよ、はい、そういうね、うん、放送の裏側とかも、うん、12月7日に開催するスミシュランに参加していただいた方にはお話ししようかなと思ってるんですけど、
なるほど、
はい、メール来てますよ、参加希望の方から、うん、オープニングで長文のメールを、ね、紹介するのはこれラジオ の、 そのオーソドックスなスタイルから外れるかと思うんですけれどもそういうことも気にしません、
はい、
でもね先週その安直にね、うん、1本目というかね、まあ、先週と今週2本撮りしてるわけですけれども、はいはい、先週流行語大賞の話しちゃったじゃないですか、
はいはい、
ああいう安直
先週 ね、
うん、先週ね、はい、安直なことはできればしたくないんですよ私。
あ、
で私が敬愛する杉作J太郎さんは、うん、絶対そういうのには手出さないと、流行りものには
もうやり尽くされてるもんね、
やり尽くされてるし、
各局ね、
各局、うん、手出しあかんって思ってるんだけれども、
そうか、
杉作さんそういう矜持があるんですよ。
確かにな、
僕はでも矜持がないのが矜持みたいなのがあるんで思わずそういう、
うん、
安直なものに手を出したんですが、今回はちょっとラジオのそういうオーソドックスなスタイルが逸脱してちょっと、いささか長い文章にはなるんですが、はい、マダムリリアンさん、大阪府男性50代の方からいただきました、はい、墨田さん皆さんこんばんは、
こんばんは、
いつも聞かせていただいています、スミシュラン参加希望です、うん、今まで待っていたのですが、うん、あまりに先日の西堀さん吉川さんの会への言及が明らかに少ないです、はい、怒ってらっしゃるんですよ。もうずいぶん前になると思うんですけど、はいはい、私の受験時代、うん、苦労時代、はい、お世話になった、うん、ね、利用店を営む寺町でもう何代にわたって、はい、3代にわたって、うん、100年以上か、
はい、
利用店をやってらっしゃった西堀さん、うんうん、その引退記念で、はい、この番組をお送りしたことがあったと思うんですよ、ですよね、うん、あと吉川のおっさんと3人で、うん、はい、吉川のおっさんのおっさんっていうの吉川さんとね、はい、仲良し3人組でお送りした回があったんですが、その後の言及が明らかに少ないと、うん、もっと言及してほしいという、うん、はい、僕はもっともっと時間を割いて取り上げるべきだと思っていましたと
何を
急に どこ
西堀さん吉川さんの回の感想をもっと言うべきやと
感想
を
ね、
はい、だいぶ前のことを改めてこのスミシュラン参加希望11月過ぎてメールいただいてこういうことを書いてくださって、
かなり引っ張ってらっしゃるんですね、うん、
しがむ時間が短すぎますと、はあ、ありがたいですね、うん、大谷やったらもうねそんなこと絶対もう
大谷翔平
だったらね、
今の大谷さんじゃなくて
あの我々の神様に負け目を仕込んだの大谷はしがむ方ですからまだ兄弟現役で受かった時の20何年前の話を、うん、30年前のこと、まだ未だにウイニングラン走ってますから、うん、彼は
18歳の時の学歴版見てね兄ちゃん
の今現5チャンネルの、
ね、現5チャンネル、
そういう男ですけどしがんでますけれども、はい、大谷選手ね、野球の大リーグの大谷選手はしがまない男ということを先週話しましたけど、
はいはい、
怒ってらっしゃいますよ、マダムリリアンさん、しがむ時間が短すぎます、はい、名店エリゼンを定年まで続けられたことや、うん、まあ、吉川さんね、
はい、
エリゼンで定年まで勤められて、うん、今食卓で働いてらっしゃって、うん、長年利用店を続けられたこともそうですが、浪人期間中に墨田さんを精神的支柱として支えられたその人柄の味わいは格別なのはたった90分で伝わりました。西堀さんのあたかも何でもかんでも逆らってくるおじさんのようで、ある程度の筋は通っていて、妥協もして記憶力も確かで、京都人らしい気ぐらいの高さも感じられ、笑いに造形が深く、最後にはちゃんとオチを持ってくる話の構成力と懐の深さ、
うん、
この方すごいですね、マダムリリアンさん、そして吉川さんの一見ただのヒルアンドンのようなぼんやりした感じをさせ、はい、隙を与えながら蜂の人差しのような痛烈な一撃を与える攻撃力を隠し持つ中村モンドという感じがあります。失礼をお許しくださいと中村モンド、
はい、
必殺仕事 人, 仕事人あの人ですよね、うん、
藤田誠さん向こうと思うやな、う
ん、そうですよね菅井金さん
菅金、ね、
中村誠、はい、中村問答はそうね、であの人藤田誠さんははぐれ刑事、
う
ん、はぐれ刑事
純情派ね、は
い、ではぐれ刑事純情派の、あの人藤田誠さんは安浦でか刑事、はいはいはい、安浦刑事がよく行く小料理屋の女将は、はい、まあのあずさ、
はい、ああそうそうそう
相棒のあの人が行く
右京さん
右京さんが行くとこは
小料理屋は女将は
最初は高木沙耶さん
高木沙耶さん、はい、
その後鈴木杏樹さんですか、
はい、あもう代々変わってんや
なんか変わってきてますよね
なん
かなんかというかねそこはまあいろいろ
高木沙耶さんがちょっとスピリチュアルになったりとか鈴木杏樹さんが、
うんまあ、スピリチュアルになったりとかね
鈴木杏樹さんスピリチュアルじゃなくてまあ、うん、なんかあったんでしょうな
ありましたな何か
ねそう小料理屋そのいつも行く、
はい
小料理屋が変わることに対する説明はあるんですか相棒は
いや同じとこ行ってんちゃうんですか行
きつけの あ設定一緒なんですか
一緒ですよ
あ役名も一緒なんですか役名一緒何代目かなんですか、
うん、
もうあの長谷川君今スマホで調べようとしたけどもそれは
やめときましょう
やめとこう記憶だけ記憶で喋ろう、
うん、それは要はあることじゃないですか
あ役の中の著白海が変わるみたいな、
うん、西田敏行さんね亡くな
りましたそのシステムですか本当に小料理屋の女将も
いやどうなんでしょう
こういうこと言わないね日本撮り終わらへんねメール戻りますよヒルアンドンって言われ方がね
そうそれは
でもヒルアンドンっていうのは、うん、ヒルはぼんやらしてるけれども、うん、っていうことでしょ
そうですそうです、うん、
それだけで終わらないわけでしょ、
うんうん、まあいい部分もあるっていうまあどっちなんでしょうねもともとはぼーっとしてるだけなん
じゃないぼーっとするだけちゃいますか
ヒルアンドンのように見せといてってあそうかそうか、うん、っていう使い方やから、うんうんうん、あの大石蔵之介
そうです
年末時代劇の大石蔵之介は、うんね、よくね、うんやってましたねあの佐野美幸太郎さんが、うん、ヒルアンドンで芸者遊びしときな、うん、しておきながら討ち、うん、入りのことを、うん、ね実は
漏らさないと
漏らさず着々と計画を立てていた、うん、
大石はダメだと、
うんうん、僕は小学校の時にあの忠臣蔵見てて、はい、ヒルアンドンって言葉を覚えました
あそうですね確かにみんなそれで
みんなそれで覚えた
みんなとは言わんか
適当なこと言うなみんなあの年末大型時代劇で覚えた、
うん、あのシリーズ好きやった、
まあ、あのシリーズ好きやったタバル坂とか
そう、
白虎隊
ね白虎隊見た見た、
はい
ね、あの頃いい時代でしたよね
いい時代でしたよ、
メール戻りますよこんな2人こんな2人というのはその、吉川さんと西坊さんですけれども温かい関係性が現在の隅田隆平の人間形成に役立っていたと言っても過言ではありません、その出会いをとても羨ましく感じます実は私は最近そのような方を亡くしました、うん、私は大学浪人を4年間続けていました、うん、まあ年男ちゃんもね結構苦労されましたけど
そうですよ3年ですけどね僕は
三浪ででも4年ですよ
一流しますからね
でも、うんその中で三浪目に自分の甘さを痛感し自分のことは自分でやると決めて予備校を辞め、うん、アルバイトしながら受験勉強を始めましたバイトは時間制限や時給などを考えて、パチンコ店でバイトを始めました、うん、そこの2階はスナックでパチンコ店を含めたそのビルの経営者がそこのマスターでしたバイト中当時のバブル絶頂期の界隈の話で界隈が出てきましたけどまたこれ違う界隈ですよね、
はいはいはい
またってこれあかんわ日本撮りの1本目を前提に話すのは不親切、
うん、リスナーリスナーからしたら、ね
はい、やめておきましょう1
週間空いてるわけだから、
はい当時のバブル絶頂期の話でたくさんの人生勉強をさせていただきました繁華街にあったためお客さんのちょっと、あの伏せ字にしましょうか〇〇の話は特に多く人生の裏側を知りましたそして年末近くになり受験のため退職することになりました最終日に給与を事務所に取りに行くとマスターから頑張れよと励ましを受けました、
うん、
帰りの電車の中で給与明細を見るとバイトであるにもかかわらず退職金という名目で5000円が入っていました、うん、それが嬉しくていつまでも心温まる気持ちを持ち続けていました、うん、そして合格後学生時代にも時折スナックにも通い僕が就職し、ビルが移転後もボトルキープを続け卒業30年が経ち先日久しぶりにスナックへ行くと従業員の方からマスター亡くなってんと聞かされました、うん、心にぽっかり穴が開いたようでした恩人を亡くすというのはこういう心持ちなのでしょうか 別に教師でもなく親戚でもなく赤の他人から優しくされる、そしていろんなことを教えてもらうというのはある意味恵まれていることだと思います。ラッキーだったなぁとも思いつつ、これをできたら若者にもしてやりたいなぁとも思う今日この頃です。長文失礼いたしました。これからもご活躍ください。応援しておりますということで、はい、はい、こういう思いを持ってマダムリリアンさんは住所欄に参加してくださいます。
こういう
熱い思いを持って、はい、っていうことですけれども、うん、ね、あ、ってこういうねラジオで話したことが自分に置き換えて、うん、ね、うん、思い返して青春時代を、はい、でこういうメールをいただくのはすごい嬉しいことで、
そうですね、
あのね、恩師といえばね、私と鈴木君は中学高校一緒ですけども、
はいはい、
あの寺井先生ね、
寺井
先生がまたね、この間おはがきいただいたんですけど、うん、あの、え、あれちょっと待てよ、思い出せ、なんかね僕書いてたんですよ、なんかね、あ、そうだそうだ、そのね、あの、まあ事務所移転したんですよ、うん、そのことを、お、まあお世話になってる人には、うん、その移転しましたという案内を出したんですよ、うん、で、あの、まあ、今鴨川沿いの川端通りのビルの上で、うん、今事務所を営んでるわけですけども、うん、案内出したら、うん、その寺井先生からまた、うん、あ、移られたんですねと、
うんうん、
ま、前の時もその事務所京都に大阪移しましたから、うん、あの近くよく行くんですみたいなんで、うん、あのお、あのね、おはがきいただいてたんですけど、うん、また今回も、あ、はい、移られたんですねと、うん、でいろいろ書いてあったんですけど、
はい、
で鴨川の近く で、うん、で鴨川ってトンビが飛んでくるじゃないですか、うん、で、はい、鴨川でいつもご飯とか食べてたら、
は
あ、結構マジで結構ほんまにトンビ、
はいはい、
うん、そのなんか比喩とかでも何でもなく、
う
ん、ほんまに、
そうですね、うん、そうですよね、
結構な勢いでぶつかってくるね、うん、
はいはい、
うん、前ね、あん、あの、沖縄のアンダー、アンダー
サーター、アンダーサーター、サーター
、あかん、2本目の弊害やわ。アンダーって言う
た。2本目のせいにしたらあかんの
じゃん。アンダースロー。
アンダースロー。
ミスターアンダースロー。さんまさん。さんまさんの昔の曲。あと、山田。
小林茂。
山田久志。じゃなくて、はい、サーターアンダギーを、その、鴨川沿いで食べてたら、うん、本当にね、もう口に入れようとした瞬間に、
はいはい、そう、くんねんな、あれ。
そうですね。
うん、トンビが僕の前を横切って、
あれ怪我する、
未だに分かんないですよ、うん、僕はそのサーターアンダギーを食べたかどうかそれ分かんないですよ、口に入ったのが先か、
あ、
そのトンビに奪われたのが先、未だに分かんないですよこれ、
いや入った
の俺どっちやろうみたいな、いやもうほんまにもう食べてへんかな、う
ん、
もう口に入れる、もうこう投げた瞬間、
うん、
投げるというのも言い過ぎかもしれません。でもちょっと手を離して、
言い過ぎかもしれません。
この私の指から指からこうサーターアンダギーが離れた瞬間にトンビが僕の前をこう横切っていって、
う
ん、でも確かにサーターアンダギーはどこにもないんですよ。それが僕の胃袋に入ったのかすらも分からんぐらいあっけに取られたことが、
分からないですねそれ、
確かにあって、それは数年前にあったんですよ、
うんうん、
でそんな話僕このラジオでもどこにしてなかったと思うんですけど、うんうん、でね、あの同じようなエピソードを寺井先生は書いてらっしゃったんですよ、
うん、
鴨川で、あの、あ、鴨川のすぐ近くですねと、私もこの前妻となんか散歩して、
うん、
パンかなんか買ったのかな、お弁当買ったのかな、うんうん、食べてたらそのトンビがなんか捕らえたらしくて、うん、なんかそういうエピソードを書いてらっしゃって、
はい、
同じ話をあなたもラジオと憲法に書いていましたねって書いてあるんですけど、ああ
書いてんの、
そんなん書いてないですよそんなエピソードラジオと憲法に、その本出した時も感想を書いてくださったんですよ、
うん
うんうん、でも僕はそんなことを書いてないんですよ、
うん、
きっと、
うんうん、
でもそうね、寺井先生は書いてくださってるから僕もう一回読み直したんですよ、はいはい、どっか書いたかなって思って、うん、
はいはい、
うん、でもどこにもそのサーターアンダギーのエピソードは載ってないし、ないですね、うん、書いてないし、うん、うん、思い込みが激しいんですよまあそういうね、恩師は団員でもいるとは思うんですけれども、はい、あのね、このメールいただいたマダムリリアンさんはその私のまあ父と同じぐらいの年なんですけど、はい、昭和22年生まれの西堀さんのこともね、いろいろ書いてくださって、うん、ね、90分の話の中で西堀さんのお人柄を読み取って書いてくださってるんですけど、うん、その西堀さんが、
はい、
あの先日、
はい、
旭日総考賞ですかね、はい、叙勲なさいまして、
すごい、
はい、タイガージェットシンが今年、
うん、
はい、もらった、
同じ賞、
同じ賞
ですか、
タイガージェットシン
もらったな、
っていうのを、ねえ、 なんか嬉しいもの で、うん、でそれをヒルアンドの吉川さんが今朝ね久しぶりに LINE 来たなと思ったら、うん、その新聞の京都なんなのかな、うん、その今年の秋の叙勲とか、うん、叙勲とかなのかな、
うん、で
その、ね、あの写メを撮って送ってきて、うん
はい、
なかなかそんな自分がね乗ってたりしたら、うんうん、自分乗ってるというか誰かが乗ってますよって分かってたら見るけれども、うん、で別に西森さんも知らせてなかったし、うん、後から聞いたら電話したんですよ、うん、おめでとうございます言って、うん、吉川さんが送ってきてましたよ、うん、あいつ暇やな言ってそんなん見ますまあ見るか人によっては、
うん、いや興味ある人あるんちゃう
それあるんかな、うん、ほんであ知ってるいや西森さん乗ってるみたいなんで送ってくださって、うん、ねえなんか、うん、また今度その叙勲のお祝いの会を、
う
ん
ね、そうですね
ねこのラジオで
待ってはるんちゃいますかねマダムリリアンさん
マダムリリアンさんやっぱでもいろんな方いて嬉しいですよね、うん、ということでマダムリリアンさんも参加される、
はいはい
スミシュランは毎週告知しておりますけれども12月7日土曜日17時から19時、はい、参加費4200円できるだけぴったり持ってきてください、
はい
はい佐山さん会計してくださるので、
う
んはい、会場は与一的天心酒場派を五小町店定員は30人です、うん、11月17日の23時59分までに、うんまあ、11月17日中に変アットマーク kbs.kyoto 変アットマーク kbs.kyoto までメールをいただいて、うん、スミシュラン参加希望など分かるように書いていただければと思います、
はい
うん、で、マダムリリアンさんのような、
はい、
あの長文を添えるもよ し、
よし
添えないのもまたそれもよ し、
それもまたよし、
はい、でも感想ちょっとね加えてくださったら、
うん、嬉しい
嬉しいかなと、うんうん、ただ僕は全く言ってない話とか書いてない話とか書いてくださるもよし
よし
それもよしでございますはい、はいぜひメールをいただいてみんなで楽しくね、はい飲んで、うん、でまあ二次会はカラオケとか行こうかなとは思ってますんで、はい、まあみんなで楽しみましょう、うん千と千尋天禅さんからメールいただきました先週に引き続き、はい
そうですね、
千と千尋天禅さんですよ、
はい、
日本撮りと X で告知してると、
はい、
2通ね、まあ、別の話題を提供してくださって
すごい分けて、
まあ、頼りになりますね、はい、千と千尋天禅墨田先生長谷川先生佐山さんハマグリスナーの皆様こんばんは
こんばんは
年尾くんのことも私ねその X に添えてたんですけど、はい、言及ないですねまあ、そこまで求めてないですよね千と千尋天禅に
読み落とされたんですかね、
う
ん
うんお疲れ様です、はい、ありがとうございますここ数日 SNS でにぎわっている話題がございます、
はい、
ただ先週に引き続いての日本撮りなんでここ数日っていうのは、うん、千と千尋天禅は11月4日にメールをくださってるん で、
で
タイムラグが少々ございますけれども、
うん、ちょっと前っていうことになります
ね、まあ、SNS でにぎわっている話題っていうのを取り上げるのもちょっと安直かな
そうですね
とも思うんですが、はい教授がないのが教授、はい、取り上げます。
何やねん。だからそれ教授がないっていうことでしょ。
教授がないのが教授はいらんねんな。最後の教授は無駄やなこれな。ここ数日 SNS でにぎわっている話題がございます。それは芸人の地方巡業での手抜きについてです。とある SNS で某漫才コンビは地方巡業で手を抜いていると指摘する発言が物議を醸しております、うん、これを受けあのコンビは神対応だったのあのコンビは手を抜いていただの論争が繰り広げられております今回の件を機にたった一人が某漫才コンビの根拠のない悪口をポストしてそれが本当かどうかもわからないのに、うん、一瞬にして悪いイメージが広がっていくことを恐ろしく感じました、うん今回の騒動をどう捉えておりますか、うん、ご意見を聞かせていただければ幸いですと、うんはい、長谷川さんはご存知でしたかこの
あ今日知りましたねなんかネット上に上がってきてた
収録時点で
収録時点で知りました
別に拡散でいいと思うんですけど、はい、もう拡散されてるんで、うんうん、書かれてたのはパンクブーブーか、は
い、
が、大学の学祭に行った時に、うん、漫才をすることなく低空飛行の、うんトークをしていたみたいなことを書かれてて、
うん、低空
飛行のトークで
書かれてたんですほんでだからそれが拡散されていろいろ他の人が、うん、あのコンビはどうやった、うん、パンクブーブーはうち来た時もどうやったみたいなことになってるんですがただそのこの、今収録時11月5日ごめんなさい何回も言ってその週末3連休やったんで学祭シーズンで、はい、各芸人がいろんな大学に学祭行ってて、うん、むしろこのネットで こういう大学の学祭で手抜いてるとかっていうのを逆手に取って、うん、それを結構ネタに使ってたようなんですよ、その後。で、あの RG さんとかは、うん、あのこのね、SNS が拡散された日を、うん、今日は芸人にとって天竜革命の日やと。でこう天竜革命っていうのは昔全日本プロレスで、うん、ジャンボ鶴田とか輪島とかがダラダラした試合をしてたんですよ、うん、で地方で手抜いてるみたいなことを全日本は、はい、あ手抜いてるみたいなことを言われて、うん、天竜はアシュラハラと立ち上がって天竜同盟を結成して、うん、地方でもバチバチの試合をやり始めたんですよ、うん、もうこのリングシューズの紐の跡が元横綱の輪島の額に残るぐらい拮抗してね、うん、やりだしたんですよ、うん、で全日本プロレスは盛り上がっていくと、うんいうことがあって地方でも手を抜かない、はい、それが天竜同盟やったんですよ、うん、でプロレスファンの RG さんは今日こそが天竜革命の日だと、はい、芸人にとってみたいなことを言って、はい、で盛り上がってたんですよそれをね逆手にとってっていうのがあるんで、はいはい、そんななんか深刻な感じはないとは思うんですけど、はいうんうん、あのただ僕ねこれ そもそも論これ言ったらもうどうしようもないんですけど、はい、僕は大学というね、うん、高等教育機関がですね、はい、大学祭学祭に吉本の芸人を呼ぶこと自体がもう大学の学生にとっては敗北やと僕は思うんですよ、う
ん、負けてるんだとい
や負けてるとかじゃなくて自分らの発表せよと思うんですよ、
ね、いやそりゃそう思うわ
そんな
頼るな
頼るなよって思わない、
うん、思う
それは、うん、大学の学祭で、うん、
なるほどね、
うんうん、
どうかなそれはもともとそう思うなんですよ前から、うん
多いでしょ
だからなんていうかそもそもそういう、まあ、芸人とか歌手とかがライブやるっていうのなんか脈絡がないというか、 なんかよくわからんとずっと思うんだけど
大学のやってることや普段やってること
のね、まあ、そうそうそう、まあねうん、いや学生さんがいつもやってることのなんかを発表しはんやったらまだわかるけど、うん、それなんかわからへんけどそのね、
うん、
運営費用の中からそのギャラを出して、
まあそうなん
でしょうね、誰を呼ぶとかもなんかうんね、別に大学の色とか出るわけでもないし
結構あの僕の母校の立命館大学も学園祭に豪華なミュージシャン来てましたよシャランキューとか来てた僕らが在学中シャランキュー他にも誰来てたかな結構来てましたよ、ま
あね、僕らの在学中あの2年の時かな
東大は来ないでしょそういう芸人とか、ね、
パイレーツ来てました
パイレーツパイレーダッチューの
ダッチューの
来てました
それはまたね嫌な感じがする東大やのにパイレーツを呼ぶというこの楽さを意識してるわけでしょ
そうなんやろか
嫌悪感を覚えますねそれは
パイレーツに失礼ちゃいますかパイレーツに失礼ちゃいますか
そっかパイレーツ失礼やな、うん、今年の立命館ファンキーモンキーベイビーズ ファンキー加藤ファンキー加藤
って
合ってましたよね
ファンキー加藤
ファンキー加藤プロレスはあの人も
いやプロレス
だからあのいいですよ僕はファンキーモンキーベイビーズはを単体で捉えるといいと思うんですけど、うん、学祭に呼ぶという行為自体が別にそれは立命館に限ったことじゃなくてですよ
確かに、ね、
どこの大学でも、
うん
うん、そのもう名を成した人、うんね、そういう人を呼んでくるっていうのは
確かにそうですね、
うん、そういうタレントミュージシャン、
うん、
そういう人らを学祭に呼ぶっていうのは、うん、おそらく、うん1960年代とかなかったでしょきっとどうなんかな、うん、あんのかな、うん、昔から、ね、
ないんちゃうそら
ないですよね多分、うんうん、それは、うん、学生にとっての僕はうん
敗北
学生にとってこれ立ち上がらないですよ学生も、うんうん、いつぐらい鶴田とか天竜がダラダラ試合した時で一緒ですよ
いつぐらいからなんです
か、ね、それは吉本が戦略的に学祭にいろいろこうパッケージで派遣するようになってだとかいうののタイミングもあるでしょうな
芸人はね
芸人を
そうやけどなんか分からへんけど杉本彩とかさ
そうそう
学園祭の女
王とか言われたけど僕ら学園祭っていうものそもそも知らん年代だあの小学生とかって
しょ、まあね、だから、ね、あの杉本彩には乗り遅れたでしょ
そうもう知らんでしょうで、
ね、学園祭の女王として
言われても
今どちらかというと動物愛護の活動してる、
うん、そうです
よ岡崎公園でやってはるわ
、うん、あそうなんですか、うん、
杉本彩さん、ね、うんだからそうなんですよね。だからその杉本彩さんとか千堂明穂さんも、うん、学祭の女王って言われた時期があったんですよ。そこはなんか許せへん。そこはそのラインは何とか許せんねん。
その時代までいいん
です。そこまで許せんねん。そこ 学園祭の女王に特化してたやんか。そこは
特化してる。
あの人はいいと思うね。
それしかって。
でもそれはなん僕そこはね、うん、ありかなと思う。学園祭の女王と呼ばれる
やん
学祭に呼ぶのは。
うん確かに芸人さんでそういう人いないんです
よ
ね、うん、
で芸人で、うん、例えば吉本のね、うん、パッケージで何組かあるわけでしょ、うん、きっとそういうコースが、
うん
うん、でそれを頼むわけでしょ、ね、で、うん、 いうことは、うん、よその大学ともう2回おった学祭をしていることを、
ね、何箇所も回ったりしますもんね、
大学生はそれで良しとするのかと、うんうんうん、思うんですよ、うん、そこはね
大学の自治っていうのがねありながら
ありながらもう自分なんて好き勝手のことをしたらいいわけじゃないですか、うん、学生は、
まあ、落ち券もあるしね、
落ち券もあるし、まあでも思わないよね、その落ち券もなんか恥ずかしそうにしてたりするね、落ち券って。
いやでも東大の落ち券もね、なんかすごい人いましたよ、あの立川談志をうならせたみたいな書いてありましたよビラに
いるか、
ほんまかな思って
家元をうならせた大学生の落ち券の
いましたよ、うちらの時。ほんまかどうか分か
んない、きっと。でもね、はい、昔はそのタージンさんが、はいはい、桃山学院大学でピンクテータージマハルそういう名前で上がってたって言うんですよ、講座を。もしかしたら僕記憶で喋ってるから間違ってるかもしれないですけど、私の記憶ではピンクテータージマハルっていうことで、もう天才学生落語家として、あるいは丸虫商店の東村さんその頃は本当に学生が多分落ち券で前に出てやってたと思うんですよ。だ明治大学やったら、あそれこそあの人志の輔さんが落ち券やったわけでしょ。でその学年下に、うん、あの渡辺コンタ赤信号のリーダーがいて、はい、三宅裕司さんがいて、
ような三宅裕司さん、
その時はだからプロの話しか読んでないんじゃないですか、きっと。
そうかな。
いや、どうですかね。でも、ね、ほんまにそうちゃいます、うん、
だからそこが。
ね、
うんうん、そうやね。色がなくなってきてんのかも ね、
その、
うん、
ね。その僕ね、ああいう学祭とかっていうのは、うん、まあ祭りじゃないですか。
う
ん、祭りで、
そうですね、
何週か前に長谷川くんと大谷くんが来てくれた時に、うんうん、私が阪神師匠の実家の泉大津の下ん町の団地に参加した時の、うんうん、あれこそが祭りやと思うんですよ、私、そのカタルシスを感じるね、うん、祭りって、祭りってあると思うんですよ。だって学祭とかで、私と敏夫君も同級生で、学校に体育祭があって、うん、文化祭があって、うん、っていうのは、うん、おそらくやっぱりね、世の中にって祭りって大事じゃないですか、うん、ま、最近すごい思うんですよ、その下ん町の団地に参加していこう、うん、そういう祭りって、人生に祭りって必要やなって思って話がだいぶ変わってきてますけど、人生に祭り必要で、で祭りの時にみこしを担ぐ方も大事やし、団地に乗る方も大事やし、引っ張る方も大事やし、でも自分が当事者ないとあかんと思うんですよ。でそのための練習として、多分僕は運動会、体育祭とか文化祭とかあるんちゃうかなと。例えば算数、数学にしてもね、それはなんか方程式とは使わんって言うけれども、うん、その日頃の行動でなんかまとめたりするじゃないですか、うん、あのすき焼き買いに行くときに一品ずつ材料買わないじゃないですか、うんうんうん、スーパー行ったらまとめて買うでしょ、うん、それっていうのは、その本当にああいういろいろまとめて因数分解とか習ってるからそれができるんやと思うんですよ、うん、
それは言うてる意味は全然わからないけど、
因数分解とかでこうやって同じこと、あのこうグルーピングして、スーパー行ったら分かるんちゃいます。いや多分それはね、因数分解とか習ってるからまとめ、同じ項でまとめようみたいなのがあると思うね。それは、うん、そういうことを学んでると僕は思う。
初めてのお使いの子供因数分解できんけど、え、買い物行っとるんです
よ。あの子らは将来的に多分因数分解得意に、因数分解得意になる子というか、初めてのお使いは親御さんのメモがあるでしょ、きっと。メモなしにできひんで、絶対初めての、
う
ん、
そうか、
うん、いや、いないやろ、そんな風呂工程、ネギ工程とか全部できる子おらんやろ、いろいろ。いや、だからそういうね、だから何でもそういう意味があると思うんですよ、うん、算数習うにしても、社会習うにしても、歴史習うにしても、
意味があると、
うん、将来大人になった時、海外旅行行った時に、うん、歴史知ってるか知ってへんかで、全然楽しみ方が変わってくるじゃないですか。
ああ、なるほどね、うん、まあ、京都で住んでるだけでもね、
変わってくるし、るかどうかで、ね、やっぱりその政治的なことに関してもね。うん、やっぱりその公民で習ったことをちゃんと覚えてないと、そういう民主主義とは何かとか分かってないと、そういう投票をやめた、もうね、邪魔くさいがいかんとこかってなっちゃうと思うんですよ、やっぱり。だからそういう意味では何でも意味があると思うんですよ、
はいはい、
そういう意味では僕はなんで体育祭とか文化祭あるんかなと思ったんですけど、ほうほうほう、やっぱり将来自分が当事者となって、うん、学校が準備した祭りじゃなく、うん、自分らがみこしの上に乗り、団地の上に乗り、あるいは引っ張り担ぎ、うん、っていう時に、うん、ね、うん、ちゃんと当事者として祭りをやって、うん、その祭りの中でカタルシスを感じて、やっぱりこの日常と非日常があるからこそ僕ら生きていけるわけじゃないですか、うん、 この収録だって長谷川君にとってちょっとした祭りじゃないですか。
あ、確かにね。
肯定すんねや。
確かにそれは、
はい、なんかやっぱり祭りがないと、うん、あ、そうか、日にちがないとあかんから、その時にちゃんとその祭りの実行委員になれるために、うん、僕らはきっと学生時代、うんうん、体育祭を
やってたんだ、
やってたと考えるとね、うん、その一番もう社会に出る手前の大学の学祭で吉本のパッケージをね、うん、吉本の営業に電話をして、メールをして、うんうん、どういう組み合わせがありますかとか聞くのはね、うん、それはもう当事者じゃないやろと、と僕は思うんですよ。それはみこしを担いでるわけでもだんじりを引っ張ってるわけでもないんちゃうかなと僕は思うんで、
学園祭クイーンはいいけれども
そう、つもとあやとか学園祭クイーンと呼んでる人を呼ぶのは、う
ん
うん、まだ100歩譲って僕は
分からへんだよな、その違い
基準が
分からへんけど、
でもやっぱり自分で作らなと思うんですよね。
でも確かに、うん、まあおそらくそういうなんていうかそこまで考えてへんってことですよね、うん、おそらく先輩去年の上の人から引き継いで、うん、この時期に吉本に連絡しましょうみたいな、そういう、
そうなんよな、多分去年はノンスタイル読んだから今年は、うん、ノンスタイルは2年連続やめとこうぐらいの、うん、もんやったりするんじゃない、うん、それは、
そうやね、うん、
それかもう事務所を変えるぐらいはしてほしいわ、うん、もう吉本呼ばんと
持ち回りでね、
うん、今回は違うと思う、違うと思う、タジンさん、うん、ピンクテータージマハルを呼ぼうと思い切ったそこを変えるとか、うん、でも多分そういう引き継ぎのメモがあって、
う
ん、
そうですね、うん、
手堅いとこ行って、
僕の家の近所の学校は毎年タージンさん
ええやんか、吉本芸人も来てる、
吉本芸人も来てると思いますよ、
両方呼ぶんや、うん、多分タージンさんだけでいいんですよ、で全てタージンさんに委ねて、
うんうん、でもねあの1日半日はもうずっとタージンさんの声聞こえてるし、うん、なんか吉本芸人やらはとか多分別のホールとかでしょうね、おそらく、あ、なんか外に声聞こえてるのはずっとタージンさん、
タージンさんの、うん、
もう全力ですけどね、タージンさんが、
タージンさん僕許せるんですよ。
いや僕も全然許せるんですよ。
タージンさんは、うんうん、その
な
ん
プロな感じ、すごいプロな感じ、
ね。ビンゴゲームの司会めちゃめちゃ上手いって言うじゃないですか。う
ん、司会めちゃめちゃ上手いですよ。聞いてると。
でもね、うん、なんかその吉本のパッケ、それはいいと思いますよ。
結局チョイスなんでしょうね、そこだから。
そこでちょっとやっぱりね、うん、大学の自治があって、うん、ね、自由にできるわけですから、うん、その中で横並び同じのは。どうかなっていう、芸人もそういう逆アップしたいと思うんですよ。
なるほど、
俺ら読んでどういうつもりやねんと。
あ、なるほどね。いやでもほんまにそんな感じでいいかもしれないね。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年11月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。